はい、4月の27日木曜日17時になりました。木曜日人チャンプルのお時間でございます。
はい、お願いします。
チャリティー届きました、トキと。
はい、ただいまです。劇団おでなきやまです。よろしくお願いします。
あ、おかえりなさ
い。あれ、もう忘れてる。もう忘れてる。
荒垣もいるよ。
荒垣もいるよ。今日カメラ近っ。先週はね、台の上乗ってたんですけど、今週テーブルの上に置いてあって映るかなと思ったらカメラが降りてたんだね。
カメラが降りて、もう
目線合わせてくれてます。はい、ありがとうございます。お届けします。はい、
あの2月の20日、2月の20日かな、22日ぐらいかな、それぐらいにですね、あの宜野湾市の大山、
はいはい、
にあるあのハンバーガー屋さんが火事で全焼して、知らない人ではないんですよ。ただ別に僕はそんなに仲良くしてたかって言われたらそうでもなくて、でも知らない店じゃなくて、なんかそれがすごい悲しいニュースだったなっていうのも、なんか県内でね、その、
まあ、たくさんの方がね、
そのバーガー屋さんが好きだった方、ボアソルチっていうバーガー屋さんだったんですけど、もうめちゃくちゃでかい、あのハンダンバーガーっていうのでかいハンバーガーを売ってるところだったんですけど、あの粒マスタード足峰さんがね、
はい、
あの週5、6ぐらいで通ってた、あの店舗内にジムも自分たちでやってて、そこに粒さんはあのオープン前から勝手に入っててもトレーニングしてるぐらい仲良しで、
はいはいはい、
ずっと SNS とかにも上げてたんですけど、その、ね、あのネズミが、この害獣がね、あのケーブルとかをかじっちゃって、そこから漏電して火事になったらしくて、で全焼したんですよ。だからもう急なことだったし、本当に3月か4月の頭ぐらいで、あの6周年ぐらいを迎える予定だったんですよ。本当にそれを
直前だったんだ。
直前だった。
はいはいはい。
で、まあそのね、仲いい皆さんとかがいろんなクリエイターの人が多くて、だからそれで何かできないかっつって、なんかあのお店で焼け残った、
なんかやってましたね。
こういうのったら、このブドックとかのフィギュアも置いてあったりとか、この後ろにあるとかもあったり、あといろんなフィギュア、好きなブランド、洋服のブランドがあって、それのフィギュアとかの焼け残ったやつをもう逆に縁起がいいんじゃないかと、建物全焼したけど中に残ってるもの、それをフリーマーケットで店頭で売ったりとか、でそれも全部あの周り近隣の人とか仲間たちがサポートしてやってたらしくて、それの一環としてこの国際通りの近くにあるジキシーっていうお店、アパレルショップで、あのチャリティー T シャツを作ろうと、もう売り上げ、この T シャツを作るのにかかった経費以外の売り上げ全部もう、そのフォアソルチのオーナーさん、トモさんっていうんですけど、の方に全部寄付するっていう T シャツを着てて、普段、着ない色にしたんです
よ。だからね、珍しい色で着たなと思って、
でそのトモさんって人がこのパンクドランカーズっていうブランドが好きで、パンクドランカーズっていうそのストリートブランドの、あのブランドがあるんですけど、あの野生爆弾のクッキーさんとかも好きで、普通に着てたけど、もう好きすぎてコラボして、パンクドランカーズとクッキーのコラボ T シャツ出したりとかグッズ出したりとかをしてて、でもこのパンクドランカーズっていうブランド自体がまず県内で買えるお店がそのジキシーしかなくて、
はいはいはい、
まあ、オンラインではネットではもちろん買えるんですけど、店頭で並んでる公式の、その直接パンク、そのブランドのオーナーさんから卸してるのがそのジキシーしかなくて、でそのオーナーさんもこのハンバーガー屋さんのオーナーさんがパンクドランカーズ好きっていうのを知ってるからっていうので、もうその方直々にこのコラボ T シャツデザインしてみたいな、でこの今 T シャツのこの目にクマがあるような
鉄拳さんに似てる、
鉄拳さんみたいな、これがそのパンクドランカーズのメインキャラクターのあいつっていうキャラクターなんです
よ。
あいつと、あのボアソルチ の
ワンちゃんね、
ワンちゃん、ブンタ君っていうあのフレンチブルドッグを飼ってたんですけど、そのブンタ君とあいつがコラボしてるっていう T シャツで、まあだからもうこれはもうこれが出る、しかも3月20日からの1週間ぐらいの限定のもう受注販売ですっていうやつだったんですけど、
ね、
もう速攻で、なんか僕もできることないかなではないですけど、もう本当に店舗にも簡単に僕は今行けないし、宜野湾とか、のところだったりとかで、何もできなかったのが悔しかったので、このニュース 記事だけ見てめっちゃ悲しかったから、もうこれ見た瞬間にもうすぐ入札してというか注文して昨日受け取ってきまして、まあせっかくなんでラジオで着ようかなと思って今日着てきました。
夏らしい格好で、はい、
まあ皆さんで今はそのもうハンバーガー屋さんは、うん、もう全部片付けも終わって、うん、もう建物ももう片付けしますっていう状態で、今後そのまたバーガー屋を再開するかどうかは分からないっていう、未定の状態なんですけど、ジムだけ今別の場所で機材を器具をもう全部運び込んでトレーニングジムボアソルチとして今一応復活はしてるみたいなので、あれどこだったかな、裏ソルだったかな、
へ
どっか、はい、その辺も皆さんよかったら、ね、SNS、はい、インスタとかでチェックしてね、
調べてみてください、
応援していきましょうっていうやつですね。
はい、
はい、
そう昨日、あ、そう、冒頭のただいまですけど、
はい、
どこ行ったか覚えてます？私先週言ったけど、
あれじゃないですか、あれだ、名古屋、愛知、
あ、そうそうそうそう、あんつばさんの方が早かった。
あ、本当だ、でも本当に見てないよ。
まあ、タッチの差だから見てはいないんだろうけど、うん、アンスバさんの方が
先週何の話したかなとかいろいろ考えて、
まあ、先週何話したかあんまり覚えてないんですけど、
うん、何食べるのみたいな話から台湾ラーメン
とか
俺は食べれてないからそれ食べたらとかっていう話したかなと、その話してる時もあっちの目の前に、ね、今カエルがいるんですけど、あいつを見てたイメージがあって、あいつ見て思い出した。
あいつはずっといるよ、あのカエルはずっといるんだけど、
ずっといる、
昨日か昨日のお昼に愛知に飛んで中部国際セントレア空港っていうのかな、はい、に行って、
めっちゃでかいとこですよね。
今日の昼に帰ってきました。
あ、そっか、なんか その日に帰ってくるって言ってたから、
まあ、言ったらだから、まあ、ライブに行くって言って、はい、で2泊3日するか1泊2日するかちょっと悩んで、1泊2日でもバッて行ってバッて帰ってこようと思って、はい、まあ、木曜日はもうラジオがあるから2時ぐらいにはと思って、まあ、木曜日の帰る時間は大体決まるさ、
はい、
で行きが、まあ、多分金額だったのか、まあ、沖縄から出てる本数というか、
うん、
でもう向こうに1時着だったかな、
昼、
そうそうそう、
はいはい、
に取ったわけで、もう沖縄から飛ぶのに40分ぐらい遅れて、出発するのにこの使う飛行機が戻ってきてないって言って40分ぐらい遅れてしまって、でもついもうでいろいろこのなんか何食べるみたいな話したさ、
はいはいはい、
でひつまぶしとヤバトンは行くって言って、
はいはいはい、
でヤバトンは空港にあるから空港でいいやと思ってたんだけど、はい、ひつまぶしはちゃんとそのねこのお店調べていろいろ話してたさ、
米江も一旦調べたっていう
話、そうそうそう、調べたら、
はいはい、
反対方向でとかってやってたんだけど、
はい、
結局1時に着いてお店調べたら大体ラストだから2時とかだわけ。
へえ。
でこの言う、まあ、ホテルとかこのライブ会場を調べたら空港から40分ぐら
い
ってなったら、
は
い、もうちょっとあれさ閉まる直前というか、
うん、
だったから空港でいいやって言って、
はい、
もう結局ひつまぶしも空港で着いてすぐ食べて、
ヤバトンにしなかったんですか。
あんとね、ヤバトンは今日のお昼に食べてきた。お昼というか朝というかブランチみたいな感じで、
ね、順番変えてからとか、
あ、いや結局ねなんか分かんない、もうなんか その順で食べるってもう勝手に決めてたから、
あ、ひつまぶしを初日食べて帰りにそうそ
うヤバトン食べるっていう
味噌かつくっていうのを決めてたんですね。そう
なんか決めてて、
へ、
でもうだから着いてでひつまぶしいただいてでホテル向かってでライブが6時だったわけ、
はい、
17時開場18時開演、
うん、
でホテルに4時に着いて16時に着いて、しかもなんか電車が遅れてるっていう情報が入ってきてて、で、あ、もうじゃあいいやすぐ出ようと思って、会場から、あ、ホテルから会場まで20分ぐらいだったわけ電車で調べたら、うん、で、あ、じゃあでもとりあえず早めに出ようと思ったらちょうど動き始めだったわけ、2時間ぐらい止まってて、
でそんなに、
そうそう、ちょっと再開し始めたぐらい、
うん、
でなんかツイッターとかでこの行くライブ行く人のツイッターとか見てたら、まあ、一応と動きは始めてはいると、でもなんかまあ心配な人は時間に余裕がある人は歩いてった方がいいよとか、この駅から歩いてった方がいいよとかであるんだけど、
はいはいはい、
JR 着いてその駅に乗った瞬間に名古屋名鉄に振り替え作業もしてますみたいな、はい、っていうのを駅でアナウンスしてたんだけど全然わかんないじゃん、
はい、
まだ関東の JR とか、うん、山手線から何々線にとかだったらなんとなくわかるんだけど、名古屋名鉄は何？何が JR で、うん、この乗り換え、振り替え？振り替えしたら私はどこに行くのみたいな感じになって、結局、いや、動いてるんだったら待とうと思って、最初20分ぐらい待って1本来たわけ。
はい。
したらもう乗れなくて。多すぎて待ってる人が、
あ、この止まってる間乗りたかったけど乗れない人で
ホームがもうホームがすごいことになってて、はいはいはいはい、乗れなくて2本目に来たのにもう本当にあれよ、ぎゅうぎゅう詰め、
満員電車のやつだ、
もうそう片足で立てるやつ、
俺が初めて東京で見てドン引きしてたってなって
る、あれ中行けばさまだ余裕あるんだけどさ、なんかこのなんつうの、釣り革捕まってる人の間に行くまではいかないから、みんななんか入り口で詰まってるわけ、
へ
でもだからみんな入り口でぎゅうぎゅう詰めになってるから、でもそれで無理やりじゃないけど乗って、うん、で、まあ、でも大体みんなライブ会場行く人とかも多くてから降りたらもうすぐだったわけ、
はい、
目の前ライブ会場目の前で、なんだ、外資ホールっていう場所だったわけ、はいはいはい、愛知の、
あ、
そうそう、で行ってもうダッシュでもう行くんだけど、この席がどこだかこの会場入るまで分かんないわけ、
あ、チケットとかには指定席とかではないんだ、
入り口だけ書かれてる、まあ、多分会場によって違う、私まだ2回目とかだから、なんかこのな、なんか立ち見席の場合はここから入ってくださいとか、
はいはいはいはい、
であなたはこの、番号で QR コードこれだからとか、
このブロックだからこっちの入り口から入って
ね、そうそう入ってくださいなんだけど、
その入ったそのブロック内でも指定席ではあるんですか？
指定席で、会場前は去年行った時は福岡だったわけ、
はい、
で福岡は本当に完全に入ってから1階席なのか2階席なのかみたいな、だったわけ。
そんなガチャみたいなことあるの？
もうガチャ、もう完全ガチャ。
へえ、それは公平さを保つために、
なんか多分他のね、私もミュージカル見に行ったりとか、この、はい、なんか他のライブ行く人とかだと、なんか席によって金額違うじゃない、
うん、S 席とか
あるじゃん、そうじゃなくて、もう完全に一律立ち見でも、
はい、
もうステージ近くでも金額一緒で、
はい、
でそのだからなんて言うんだろう、だから逆になんて言うの、近くだ割には安いみたいな、はい、だから高校生とかでも、
はい、
頑張ればお金出せるチケットの金額でいろんな人が来れるみたいな感じにしてるんだって、わざと。
ちなみにな、うん、何のライブ？
あれ、カトゥーンのライブ。
ああ、いやなんだ、はい、はいはい、
でしてるんだって、
はい、
で行って急になんかなんだみたいなやめてもらっていい？なんで急に緩んだの？
いや、なんかミュージカルとかその舞台とかを見に行った、でもライブ、
あ、じゃあミュージカルとかだったら行き慣れてるっていうか何回か行ってるから、うん、ここまでなんか
そんな特殊な、
あわはしないんだけど、
入場方法のあるライブ、お笑いライブではないし、ラーメンさんとか好きみたいな、
ラーメンさんもやってないのよ
とか、そうノンスターとかね、そういうやつなのかなと思って一応確認で聞いて、ああ、はいはいはいってなりました。高校生ってなったから
そう、ライブ自体なんていうの、もうジャニーズも含めて初めて、去年初めて行って、
うん、
あ、こんななんだって言って、で今年初めてちゃんとファンクラブ入って、
はい、
ファンクラブ枠でとあれ取ったわけ、チケット、
あ、はいはいはい、
で行ってやったらもうあれ、横の席をスタンドっていうのかな、
はい、
って言って2階席があって、はい、2階席の上が立ち見席があって、
はい、
あるんだけど、アリーナ席だったわけ、
はい、
もうほんと1階、
うん、
でステージが3つあって、会場にメインステージとセンターステージとバックステージってのがあるんだけど、このセンターステージとバックステージのちょうど間ぐらいと、
はい、
花道通るところがの近くだったわけ、
あ、
言ったら花道通ったら今の本当に深夜さんぐらいの距離で歌われるぐらい、
そんな近いの？
そんな近かったの。
へ、
マジで座っ、このあの QR コード見せて、お姉さんが QR コードピッてやったらチケットがウィーンって出てきて、
はいはい、
で、あの、ご自身で撮ってくださいって言ってピッて撮って、でもう開演15分前とかだったから、
はい、
もうなんか慌てるさ、
うん、
でピッて撮ってアリーナって書かれてて、アリーナって1階だよなと思って、 で、ん？と思って、いやでもまさかなんか期待しないというか、まあいくらアリーナって言ってもそんな隕石じゃないだろうみたいな、うん、まあまあまあまあ1回でも遠いとかあるんだろうなと思って、
はいはいはい、
で行ってすごいなんかぐるっと回って、で、あここだって座った瞬間にもう本当に手震え出して、近くて近くて前回がスタンドって言ってこの横の席だったから、
はいはいはい、
このメインステージとかの演出が正面から見れないのよ、
はいはい、
なんか下手側はよく見えるけどこの上手側が見えないみたいな、はいはい、だったからめっちゃど正面で見れて、わーと思って、やばと思って。
これはファンクラブ特典なんですか、それとも
それでもランダムでも立ち見の人もいるよ、
ランダムなんですか、
うん、
へえ。
だからなんかこの
何それ、
ツイッターで本当にこの、まあ、ライブも何か所かやってるさ、
うん、
でこのどこどこの席だったみたいなこの見てて、ファン歴10年とかでもアリーナ入れない人とかもいるわけ、うん、
へ、
ずっとスタンドでとか、今回ファン歴10年で初めてアリーナ入れたとかっていう人もいるわけ。
へ、
え、
そんな販売の仕方するんですね、うん、チケット。
そうそうそうそう、
不思議だな、
まあ、だから多分ねこのアリーナに入りたくて毎回この諏訪に行くとか、
はい、
あの一公演でいろんな場所から見たいって言って全公演回すじゃないけどっていう人もいるし、
へ、
でもうだから2公演目というか、
はい、
ライブ2回目でファンクラブ入って初めてのライブで、
はい、
ここ座っていいんかなと思って
なんか
もうなんか申し訳ねえと思
って、モサたちに申し訳ないなって
もう隣の人もさ、モサだわけ完全に。
へえ、
もうなんかもうな完全慣れてる、もうアリーナにだしライブにだし。
これってあのイメージですよ、イメージ、うん、あのそのジャニーズのまあ特定 の, そのアイドルとかではなく、うん、まあまあ、特定のアイドルでもいいですけどのファンの人たちってもう愛が強すぎるがゆえに過激なイメージがあるんですけど、
あの人もいるけど、
その会場で、
うん、
なんかふんみたいな感じないんですか。
あでもなんかこのなんかツイッター用語 SNS 用語なのかネット用語なのか分かんないけど、この同担拒否みたいな人もいるんだって。この担当っていうさ、好きな人のこと、カトゥーンで言えば3人いるでしょ。
カトゥーン今3人なん
だ。いやでも、だいたいその反応されるけど、
うん、え、今誰と誰と誰がいるんですか。
亀梨くんと上田くんと中丸さん、
はい、へ
ーの3人いて、
上田ってあのボクシングの、
そうそうそうそうそうそう、
亀梨さんはまだね残ってるんですね、まあ、もうメインというかリーダーというか、
まあ、リーダーなのかな、
わかんないですけ ど,、うん、けど、で上田さんボクシングでしょ、うん、中丸くんはあのビートボックスの人でしょ。
あ、そうそうそ う, そ う, そう、
あ知ってる人しか
よかったよかった、
あよかった
よかった。で例えば自分が亀梨くんが好きです、
はい、
で同担拒否な人は、はい、亀梨くん好きな人は嫌だわけ。上田くんか中丸くん好きな人とだったら仲良くするけど同担拒否の人もいるわけ。
そうだ、そのイメージなんですよ。
そうで、まあ、別に全然同担、逆に、うん、あの OK ですと、
うん、
亀梨くんの良さについて語り合いましょうみたいな人ももちろんいるから、
うん、
別になんか私一人で行ってるし、なんつうの、隣とかも気にしてないから分からんけど、だからなんか周りにね同じこの担当の人がいたりとかしたら、その好きなアイドルが来たら、
はい、
うちわとかが被ってとか色が被ってたら担当カラーがあるから、あの人俺のファンだなって分かるわけよ、あっちからしたら、
うん、
でそれが被ってたら嫌っていう人も多分いるんだはず。
うーん、
あこいつが
自分が一番になりたいんだやっぱり、
まあ、その人の目に入りたいさ、うん、とかこのファンサービスとか受けたいときに、多分隣も同じ担当の人だったら嫌とかはいるかもしれない。
我先にキャーって言ってるうちわを前に出して、
あそうでも
私の方が前に出すみたいな、
一応だからルールがあるわけ、前に出しちゃいけないとか頭上に掲げちゃいけないみたいな、このジャニーズのあれはね一応
じゃあいつ出すの、うちどこに出すの。
出してる出してる、だから胸の前とかにはみんな出してるわけよ。
へ、
でもそれをこうなんつうの、頭より上にしたら後ろの人が見えないから、
はい、
上げちゃダメとか、
ああはいはいはい、
まあなんつうのヒール履いちゃダメとか、
へ、
だから後ろの人がみんなが見えるよりみたいな配慮はされてたよ。 されてるよ。一応ルールとしてある。
元が大きい方いるじゃないですか。
あ、はい、だから気にするよ私だからちょっとずれるもんちゃんと。
あ、ちょ、なんかこう
すいませんみたいな
ちょっとあの右肩落として斜めにこうね、スッてしながら
後ろの人見えますみたいな。
あ、俺があのどっかのライブ見に行った時とかと一緒だ。
そうそうそう、とかで
俺こんな真ん中座っていいのかっていすいません本当にって思いながらやる時と一緒だ。
すごい、だからもうめっちゃ近くて、もうだからちょっとなんかこのなんつうの、あ、ラジオで喋ろうと思って、なんかこの歌ってない時にあの花道どんぐらいの距離かなって言ってこうやってやって、あ、深夜さんぐらいの距離だみたいな、
お
う感じで頭の中で考えてた
あの花道すごい近いけど、どんぐらいかな、どうやったら例えば、そうそうそう、あ、深夜さんと同じぐらいだ対面の
対面の言ったら、だってあれだよ、まあこの喋ってるところから、はい、FM 那覇さんのこのスタッフさんが入作業してる部屋があるじゃん、
はい、
あれの方が遠いぐらいだよ。わ
ー
い、しのちゃん、
今ね後ろに手振ってスタッフの方とやって
たけど、うん、よりも近かった、だからすぐそこのあの FM 那覇のステージよ、
こっから
うんぐらいの距離でもう歌われてから、
は
あ、い、細っと思っていやだからなんかびっくりした。こんなだから最近ちょっとさ、あの車事故ってからさ、
あ、はい、先週ね、
はい、うん、先々週か
先々週か
先週かな、
あ、いや先々週か
先々週だよね、
はい、
はい、あの来る前に事故りましたっつってトモキにねトモキに結構な事故車になってしまった私の車が、うん、
で写真で見てもすごってなったけど、そうそうそう、実物見たらいやちゃんと事故じゃないってなったやつ
っていうのをなんかもう笑いにしたくて、笑ってほしくってトモキに見て見て事故ったっていうテンションで
笑いづらかったのよいや軽くぐらいだったらいやめっちゃ擦ってるとか言えたけど、いやもうへこんで割れてるだったから
見て見て事故ったのテンションでやって
ちゃんと事故のやつってなったから、
結構ねその事故のあれもちょっとなんか引きずりながら、はい、なんかここ2週間だからまだ修理もできないわけ、保険屋さんとか車会社の人とかとずっと話してて、はい、はい、はーのテンションで行ったから、もうなんかあ、よかったと思って、いろんな運全部こっちにあれだったんだろうなと思って、残してたんだろうなと思って、
あ、そこでね回収できてたらよかったですけど、
もう回収、自分の中でも回収した、
あ、よかった、あ、
もうちょっと車には申し訳ないんだけどあの車はちょっといまだになんか見たら泣きそうにはなるんだけど、うん、もうなんか
昨日のね、
そう、トントンになるぐらいにはもうテンション上がってた、
あ、よかった、うん、すごくよかった、それがなかったら大変なことになってたかもしれないから、
もう本当に今も泣いてる車見て、うんはい、一回 CM 行ってください。
1週間でございました。
全然まだ喋り足りないんだけど、
うん、僕もねまたあのなんか
お話ししたいこと、大丈夫、トモキのお話だけど聞かないから、もう決めたの今日、あのスタッフさんとも話してたの、今日トモキさんの話いいです
なんでよ俺もとんでもない出会いがあったんだから、
うん、今日あのスタッフさんに今日あのライブ終わりって言って、一緒同じ仲間だから、あのグループは違うんだけど推しは違うんだけど、うん、あ
のその
まあ、大きいとジャニーズ推しっていうのは一緒で、うん、ライブ終わり行ってきたって言って、今日ラジオで
別枠で撮れ、じゃあ
今日ラジオで話すからね
って言ったら、ジャニーズの話をする1時間を別枠で撮れ
じゃあちょっと今日ジュンとラムちゃんに会い
に行って、今日いつも、ね、あのラムちゃん一人とか、うん、ゲスト呼んでやってるけど、うん、今日ラムちゃんも休んでいいよっつって
あいつら喜んで休みそうだな。
ジャニーズスペシャルを別枠でやってくれ。
はい、
はい、皆さんからのメールも、お待ちしております、はい、メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。件名に目標オリジンチャンプル宛てと書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。
5月13日は JTA で行くオリジンお笑いライブ in 大阪。大阪にオリジン芸人が出張します。ライブ会場は道頓堀、打ち上げでたこ焼き、翌日は大阪城観光、一緒に大阪を楽しみましょう。詳しくはオリジンコーポレーションホームページにて。
ライブ来ねえとケツの穴見るぞ、
奥歯見るぞ。
いや見るだけかや、ケツの穴に手突っ込んで奥歯ガタガタ言わせ、なんでお前のビビってんの。
78.0 FM 那覇。
4月27日木曜日17時25分になっております。木曜日ジンちゃんプレイでおります。
はい、ツイキャスたくさんいただいてます。芝居太郎か博士さん、ともき、
ともき
珍しい、ともきだけ今日は逆に、ね、まちゃさん、寒い寒いと言ってた秋山さん、風邪ひいたりしてませんか？元気です。めっちゃ寒かったわけ、後で話す。そして僕らのともきは今回も気象転結のネタが良かったので逮捕はなしです。
ありがとうございます。
まちゃさん、ワンコもお疲れ様でした。
すいません、ありがとうござい
ます。新荒垣もいるよ。
も、ね、
円楽さん、ボアストアイコールグッドラック、こんにちは。
ボアソルチかな、
ボアソルチか、ごめんなさい、はい、私が読み方違いますね。アンツバさん、こんにちは、今日は爽やかな色の洋服と。円楽さん、ベンビーさんのヤンキーネタであったなと、コンビニで弁当温めるか聞かれて店ごと燃やして弁当温めましょうねって、ハンバーガーがこんがり焼けたとはならなかったんだな、誰も怪我がなくて何よりと、
うん、そう、誰も怪我なかったんです
よ。まあそうですね、
閉店後もう夜、うん、誰もいない時に、だから火の不始末とかじゃなくてね、漏電だったから害獣による。
みんな気をつけましょうね、
皆さんも気をつけましょうね。
ひろとさん、こんにちは。
こんにちは、
はい、先週もいらっしゃってましたね、ありがとうございます。まちゃさん、長い T シャツの説明と、あはは、いろいろ、リナさんいらっしゃってますね、こんばんはと。
こんばんは。
あんつばさん、味噌カツはと。ヤバトンが味噌カツっていうんでしょ、あれ、
うん、
は帰りに食べました。
ヤバトンが味噌カツの専門店、はい、空港で食べました。
食べた、
空港のヤバトン で、うん、中央でずっとオリジナルアニメが流れてる。
え、流れてなかったよ、あ、わかんない、見てないだけかな。
もうずっと流れてるな。
そう、なんかすごいさ、ご飯食べてたらさ、急に BGM がビューンって上がってからさ、すんげーでかい音で流してるなと思ったら、あれだった、ロボットが運んでる音だった。
あー、猫みたいなロボット、ね、
そうそうそう、ね、猫ではなかったんだけど、ですごいなんか店員、お客さんが撮るさ、でなんか厨房にすごいゆっくり戻るさ、でっかい音立てながら、はい、その後ろをゆっくり人間が歩いてた、人間のスタッフが歩いてたいや、お前が運べと思って
結局ね、まあ、自動化としてね、そのロボットは入れてるけど、うん、それに不具合ないかとか、うん、何かしらはやっぱ人の手で最終的にやるから、
多分どっかをそのスタッフさんは何か別のことやってて、うん、ちょうど一緒に戻るタイミングが多分かぶったんだと思う。
でも空港のさ、うん、そのヤバトンは、うん、だから僕らも着いてすぐ行ったんですけど、うん、もう本当に土正面の店のど真ん中で、うん、この FM 那覇にも釣ってあるぐらいの、多分これ50インチぐらいかな、うん、の大きいモニターでずーっとオリジナルアニメが流れてるんですよ。
いや、
セ
リフもってことでしょ、だから声も、そのアニメの声もってことでしょ。
いや、声はね、ちゃんと聞こえてたかどうかは覚えてないですけど、
いや、
映像はもうずっとそれ。
あ、そう、記憶にはない。
でもなんか曲流れ、そのオープニング曲みたいなのは流してた気がするんですよ。
全然記憶、でもイヤホンしながらご飯食べる人なんで。
あ、なるほどね。
気づいてないかも、ごめんなさい。まっちゃさん、カトゥーンってまだ活動してたんだって よく言われます ね、
はい、
3人になって活動してます、それで手が震えたるって言ってたのねと。そうなんです。円楽さん、事前に座席が分かって、まあ、言い方は悪いですけど、クソ席だったら行かないとか、にりてる人相手に転売屋が張り切ったりもあるから
ね
と。
なるほどね、
なるほどね、そういう対策もあるのかもね。
対策
もね、まあ、どこでも楽しいっちゃ楽しいんですけどね。ファミマの店員さん、カトゥーンのコンサート20年前ぐらい沖縄コンベンション見に行きましたよと。ちなみに亀梨君と目が合いましたと。20年だと多分まだかあのデビューはしてないんだはず。
へ
え、デビュー今年で今17年目、
はい、
とかなので、多分デビュー、でもデビュー前に M ステ出たりとか CD 出したりとかして、あ、 CD は出してないのか、なんかライブはして、デビュー前にドームなんか連続公演みたいなやってたりとか。
それが全然意味がわからないんですけど
デビューイコール CD を出すだわけよ。から
活動開始がデビューじゃないんだ。
じゃない、もうだってデビューせずにライブ組んで、
あ、組むのはなんとなく分かるんですよ、うん、このあの人たちがね、うん、ジャニーズの人たちが、じゃあずっとバックです、あなたとあなたとあなたで、ユニット、そうそうそう、このユニットを作ります、ババーンで組むのは分かるんですけど、うん、そのユニットは曲もまだないんでしょ、だから CD デビューしてないから。
なんか最近はあるらしい、なんかオリジナルというか、まあ、でカトゥーンはそれがもう本当にすごかったみたい。7年ぐらい、
はい、
5年ぐらい、そのデビュー前に自分たちの曲も作って、 M ステも出てドームでやってみたいな。
でも発売はされてなかったんだ。
されてない。でもライブ DVD は出てたらしい
何それデイジーなんかややこしいな。
そうそうそう、
この CD 聞きたいのに、うん、聞く当てがないってことになるんでしょ。
あ、まあそうそうだね。だから、あの、音源化されてない歌がいっぱいあるみたい。この昔のファンの人からしたら。
それはファンに対して優しくはないんじゃないですか。
そう、だからまあ、なんていうの、YouTube とかでこのライブ映像とかが流れてて、はい、だその歌が聴けたりはするけど、この円盤化、はい、まあ昔の言い方だけど、CD 化されてないらしい。だからライブ映像とかで見るしかないみたい。
へぇー。
らしいよ。
そんな、そんな。
まあ言ったらでも人数も違うからね、多分撮り直ししなきゃいけないんじゃない?っていうのもあるだろうし。はい。ということでした。3人になるまでにいろいろあったよねと。いろいろあるよね。
いろいろ。
まあだからなんか多分その苦労を知って余計に好きなんだと思う。この同じ年代で。あ、こんなに苦労してたんだこの人たちみたいな。
あ、まあまあそうか。僕はだってカトゥーンがもう出てきた時、あのギリギリのやつ、
もう一番最初
リアルフェイスの時は多分小学生ぐらいだったんで、
私何歳ぐらいかでも10、あ、でも17年前、
小5か小6ぐらいだった気がする
な。17年前何してたのかな。 何歳、あ、でも今39、今年40、23、うん、あ、ちょうど働いててもうあれだ、そんな余裕がない時だ。
あ、
もうなんかもう
疲れてたんだ
そう、でもなんかあんまりなんかすごいチャラチャラしたイメージで、うん、あんま好きじゃなかったわけ。もうなんか食わず嫌いみたいな、はいはい、どうせあいつらあんなだろみたいな感じだったから、う
ん、まあまあね、そのだから結局ね、このまあ元々いたメンバーがどんどんいろいろあってとか、
まあ見た目もほらなんかちょっと自分が好き系なんつう、え、ジャニーズみたいな感じだったから。あ、まあ、
そうっすね、うん、丸坊主だったし、
そうそうそう、え、ジャニーズって感じだったから、はいはい、なんか毛嫌いしてて、まあ、嵐とか V6 とかだったから、 V6 から、
はい、ザ・ジャニーズ、
そうそうそう、ザ・ジャニーズやってて、この年になってみて、あれ、ジャニーズだと思ってっていう感じにハマってました。はい。なんだっけ、で、あ、そうそう、でめっちゃ寒かったのと、なんか今回初めてライブで声出しが OK だったわけ。あ、まあ、コロナ明け、
はいはいはいはい、
明けというかコロナの間声出し NG で、もうみんな拍手とか、うん、なんかこのペンライト振ったりとかみたいな、
うん、
で
声を出さないようなリアクションで、
そうそうそうそうそう、
ね、でレスポンスしたりするっていうね。
去年初めてこのライブに行こうって思ったのが、うん、こうライブでキャーキャー言ったりするのができないし、
うん、
なんかちょっとこのテレビ番組とかで歌ってるのをキャーキャー言ってて聞こえないみたいなのが苦手だったわけ。
はい。
で、なんかコロナ禍で声が出せないってことはそれがないってことだみたいな。純粋にライブ楽しめるなと思ったから行ったわけ。
うん、はいはいはい。
で、まあ、楽しくって今回参加して、でも今回その声援あり、
はい、
声出し、マスクしてたら声出し OK みたいな。
はいはいはい。
どんななるかなと思って、なんか周りがキャーキャー言ってたら自分引かないかなと思ったけど、うん、なんか会場がでかすぎて、うん、全然なんか周りのキャーキャーが聞こえなかった。なんかなんていうの、スピーカーが良すぎてなのか、なんか、
まあまあ、
反響しまくってて、
それぐらいのね規模のだったらちゃんとそういう設備とか機材は用意するだろうし、
だしなんかすごいなんか多分ね、歌ってる本人もここでキャーって言うでしょみたいな感じの演出するさ、
はい、
にそれに隣の人がすごいもうなんかキャーって言ってるのがちょっと面白くて笑ってしまった。
あ、
すげえなって言ってた。
え、多分気づいたら自分がキャーって言ってたとかはないですか。
あ、まあ、なかった。あ、そうだからどうなるのかなと思ったわけ、行って、うん、意外にキャーって言うのかなとか、ちょっとテンション上がったら、うん、っていうかなと思ったけど、はい、全然それは全然なかった。
へえ、あってほしかったな
めっちゃ近くで歌ってくれて、うん、手とかも振ってくれたけど、
うん、
キャーにはならないんだなっていうのはあった。冷静な部分というか、
もう本当に噛み締めてる感じだ。
あ、そうそうそう、
近うわーぐらいだ、うん、
だし、なんていうの、もう途中とかも振らなかったもん。このあれ、みんなこうやって音楽に乗るさ、
はい、
で手振るさ、
うん、
もうなんか普通にもうちゃんと曲聴きたいとか、それこそビートボックス聞きたいと思った時はもう一切振らずにもうただじっと見てた。
へえ。
もうなんかで途中でなんか客席とか、
はい、
あれどうなってんだろうな
ダメダメ
とか、
好きな自分の、
あんなところにムービングがあるんだ、
自分たちの好きな人のライブとか見に行ってる時にあの舞台セットとかそういうの見ちゃダメ。
あそこにファンがあるから今やって
あ、ね、あそこムービングライト心配並んでるすげえとか、
特攻があそこにあるってことは最後こっちにはこういうのが
出るなとかそんなダメ そんな見方したらダメ。純粋にライブを楽しまないと。
なんかやっぱなんかそっち側の目線も見てしまって、
知り合いの舞台とか見に行ったりとかしたらまだいいけど。
見るでしょ。でも、うん、なんかあんな感覚で見ちゃう。
この間一緒に出たこの子が別の公演で出るやつ、今日見に行くからいい子。うわ、うん、こんなにムービング使ってるあれ、あの靴あれ特攻かな。
すごい。あ、わ、
舞台なのにあんな使う
し、この短期間でモニターあれなんだとか、水がバシャーって落ちてきて、あの水どこ行くんかなとかあ、このタイミングでこう行くんだとか、もうなんかちょっと別の見方してて、
あの堀はなるほどねとか知り合いの舞台とか見に行ってるんだとまだいいけど、ダメよ。そのジャニーズとか の好きなアーティストとかのそういうライブでそういうの見たらダメ。
面白いな。
集中できなくなるから
いや集中はしてんのよ。めっちゃ集中してて、なんかでもそのお客さんの反応が面白いなっていうのもあるんだけど、なんかこの3人いるさ、で花道が3本分かれてるわけ、はい、ステージから花道が3本分かれてて、みんなそれぞれ好きな人違うでしょ、
はい、
この誰々推しみたいなのがあって、はい、で例えば下手の花道、左手側の花道に、
はい、
まあ、今回で言ったら 上田くんが来ましたと、
はい、
で、で真ん中の花道に亀梨くんが来ましたと。で例えば私が亀梨くんが好きで、私はセンター向くじゃない、まあ、好きな人の方向くじゃない、
うん、はい、
隣の人が上田くん推しだから、その人は下手見るのよ、
うん、
ってなるとこう目が合うというかさ、
その人とね。
そうそうそうそう、一応ずれるよもちろん、
うん、
ね、見てる人は違うからずれるんだけど、うん、みんないろんな方向向いててから、
うん、
でなんか
えそんなにこの3人、え、変な話だから今3人しかもうカットゥーンっていないじゃん、
はいはい、
その3人のうちの、うん、まあ、一番推しがいるとしても、
はい、
その仲間のさ、
うん、
2人もさ、うん、こんな近くに来てたりとかするんだよ。
そうもうそうでもやっぱなんつうの、あんなことしてたらこんなことしてたらっていうのを目に見たいさ、一回っていうかだし、ダンスとか踊りもそうだし、
うん、
でもだから、ね、たまに見るのよこっち近っつって、
うん、
亀梨くんめっちゃ顔綺麗だなとか、
うん、
って思って見るんだけど、でも意識はあれさ、推しの方に行くさ、好きな人の方に行くさ、うん、この場合でも持ってるうちわはその人のじゃなかったりするわけさ、うちわとかこのグッズは
近くに来た人のじゃなかった
りする、じゃなかったりするさ、うん、これはなんか、
見ちゃいけないのかなってなるの。
いやなんかだって自分のじゃないうちわ振られてどう思うのかなと思って。
いやうちわ振るわけじゃないけどでも近くに来てその自分の推しのやっぱ仲間のメンバーのあなたがいないとやっぱこのね、
まあここね、自分のあれも
チームもね成り立たない、あなたも必要なメンバーだからそのメンバーも応援してますよでわーってやるぐらいにはいいじゃないですか。
いやだからなんかどこ見る、こういうだからそれも仕事目線だよね。なんかちょっとこういう場合はどっちを見るのが正解なんかなと思って。
へえ、いやまあでもずっと推しを目で追ってしまうのかな、そうなった場合。
おう、うん、一応追って、でもなんかね、それこそせっかくだからの気持ちで近くに来た時は近くでこう見るんだけど、うん、うーんと思って、なんかこう、あーなんか観察、あー顔ちっちゃいなーとか、綺麗な顔してんなーみたいな。
あ、観察。じゃあもうこの花道をやめてしまえばいいんじゃない。
いや、それはでも
目が散るのであれば。
でもみんなさ、それはあれだよ、だから今回は、うん、あの上田くんが下手とかで、でも次の場合はあの上手に行きますって言ったら、この会場がでかいから、
うん、
全員が楽しめないさ、メンバーを、
うん
うん、同じとこにいたらさ、うん、ま、真ん中だけとかだったら、
うん、
だから近くには来てほしいための花道よ。
うん、でもだから目が散るんだったらもう花道じゃなくて一本の、う
ん、なんか誰かもこんな話してたな。
誰かもしてた。
じゃあなんかこの多分なんか YouTube か TikTok で流れて、アイドル自体、アイドルというかそのステージに立つ人がそんな話してた、だこの向こう目線から見たら、はい、自分の推しじゃない人、この自分のうちわじゃない人、持ってない人、
うん、
だ例えばあのともきがステージに立ってる人で、で私がしんやさんのうちは思ってるとして、
うん、
で、はあ、なんだともきかみたいな顔をされるのが嫌だと、
うん、そうなるじゃん、そうなるじゃん。それはだから見る側だけじゃなくて出てる側もそういう気持ちになるんだったら、そのもう花道をやろう、もしくはもう3人でその花道をそれぞれ回っていこう。
ああ、なるほどね。え、でもその方が目ちなんかもうあれじゃん、一番遠い人かわいそうじゃん、見るとこない。
いやでも後でこのその人の近くの花道にも行くんですよ。
こんだけここで熱い話してたところで一切なんか何も影響力がない
んだけど、3本に分かれてたんでしょ。それに各1人ずつ行くんでしょ、うん、じゃあそれもローテーションしたらいいじゃない、
3人で、
うん、
3人一斉に。
一斉にというかまず行く、うん、さっきまで上手の一番右のやつにいた人は今度左のところに。
あ、だからそれは知ってるよ。
それは知ってるの？
それは知ってる。あ、だからそれはどこ座ってる人でも、うん、どの担当の人でも楽しみだから、2階席の人の近くにも行くし、そういう。
じゃあその来た時の人をその時は見よ。後でまた推しは来てくれるんだから。この人がかわいそうじゃん、だから見てもらえなかったら。
分かった、じゃあもう今度はそうする、
うん、
今度行ってもしあのまたアリーナで近くだったら、推しじゃない人が近くに来ても
花道が3本に分かれてた場合は、近い花道のところに来た人をちゃんとあのわーってしよう、
わーってする、
うん、
分かった。じゃあもうあの新屋さんのうちは持ってても、うん、持ってて、ともきが来てもともきに新屋さんのうちはで手振る。
うん、あのうちわはもう下げてい
ら
ん、
下げ、
うん、その違う人だったら、
そこは見たくない
ん
だ。
あ、違う人、
あ、
違う、
あーって、手だけでね、オッケーオッケー、
あーっつって、
分かった。
で、お知らせが来たら、うん、うちわ胸の前にポンって上げて、わーってやればいいし、うん、
分かった。
したら、あ、この人は好きな推しがこれなんだって分かるし、
しほちゃん手よ。
それとも3人まとめて回ればいい、もう
見たいんだよ、
うん、
はい、CM 行こう。お土産も渡さんといけないし、メールもあるから。
はい、はい、では一旦またね CM 行きまして、ツイキャスもいっぱい来てるのでまた紹介していきたいと思います。一旦 CM です。 78.0FM ナハ。Your radio station。はい、4月の27日木曜日10時42分になっております。木曜日じんちゃんプレートあります。
はい、メール紹介してきます、はい、電車は難しいですねと、秋山さん、ともきさん、こんにちは。
こんにちは。
愛知県のピンガです。ピンガさ ん愛知県だ。
ありがとうございます、
秋山さん、外資ホールにいらっしゃったんですね。ちょうど JR のトラブルに遭うなんて。名鉄への振り替えは難しいと思います。最近は毎日 JR や名鉄で、人身事故で遅れたりして旅行できた方は混乱するでしょうねと。今日もどこか分かんないけど新幹線が遅れたみたいで、ちょうどそうそう、あの関東方面から愛知向かってる方はもうなんかやっぱドキドキしてたみたい。間に合おうかなっていう、外資ホールは周辺に何もなくてちょっとですね。私は星野源くんのライブで行きましたが、帰りは大変でした。ライブも楽しみ、名古屋名物も食べれたようでよかったです。また余裕を持った愛知に来てくださいねと、名駅、名古屋駅のことを言います。いや、金山目は、で名古屋名物を堪能できますよと。ともきさん、オリジンライブお疲れ様でした。毎月家で主人と楽しませていただいてます。
ああ、そうなんですね。
また来月も楽しみにしてますよ。ではまたメールしますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そう、ね、金山で乗り換えたのか。で、名古屋まで行って神社行こうかなと思ったんだけど、
うん、
もう行くともう昼の12時とかの飛行機だったから、
はい、
もうやっぱそうなるとと思って、まあ、なんか朝早く行こうかなと思ったわけ。でも結局もう起きれないかったから、もういいや諦めようと思って、で、まあ、行かなかったんだけど、で駅着いてから思ったんだけど、自分が行こうと思ってた時間多分通勤ラッシュの時間だったわけよ、
はいはい、
もし早く起きていくんだったら、
はいはいはい、まあ、そうでし
ょうね。全然そんなことを考えてなかったから、うん、逆に良かったかなと思って、また今度ちょっとゆっくり行った時に楽しもうと思って。ライブ終わりもすごいよ、あの歩道橋っていうの、
はい、
このホールと外資ホールと駅をこの歩道橋でつないでんだけど、
はい、
もうあのよくなんかテレビで見る花火大会みたいなもん、もう 何十列になった人がなんかちょっとずつ動くみたいな、
漫画とかでよく見るわ。
そうもうすごかった。
半間裕次郎に雷が落ちた時、
わかんないな、ごめんね、わかんない、全然わかんないな。そう、笑とん。はい、というわけでお土産ね。
はい、わー、やったぜ、
ほらよ。
はい、あ、ごと
これでしょ。
あ、
これじゃない、
言ってたやつだ。名古屋名物煮込みうどんいただきました。
先週だった、なんかもらって美味しかったって言って、はい、これともう一軒あったわけ、ちょっと、はい、有名なのかな、あって、はい、でどっちかなと思ったんだけど、確かでもこっちだった気がすると思って買ってきたのと、
はい、
なんかいろんなタイプがあった。このタイプともっと別のタイプもあったけど、
あのね、厳密に言うとこれではなかったんですけど、うん、
あ、じゃあ返してもらっていい？
違う
私食べてないのよ、味噌煮込みうどん。返してもらっていい？2食入ってるし。
2色入ってるんですか、
うん、
え1色ずつじゃ持って帰
る。 いいよ食べていいよ。
じゃあじゃあマジでマジで、じゃあ前のやつはでも俺も忘れちゃって、あの名前とかどこの何だったのかっていうのは、ただ箱ではなかったのだけ覚えてて、袋だったんですよ確か。
あでも袋も一応あったよ
これの、
うん、なんかこれのお店のやつでいろいろ、これが半生麺だけど乾麺もあったし、はい、でも生麺がなくって、なんかでも値段も全部違ってからあれだった。そう、味噌煮込みうどんです。 山本屋さんの味噌煮込みうどんですね。もう一個がなんか宮平なんきしめんだったかな、有名なところ。早く食べて味噌ってきました。
早く食べて味噌、
食べて味噌っていう味噌ソースもあった。
あ味噌ソースね。
そう、あのあそう味噌煮込みうどん食べれなくて、まあ、時間的にとか、
あ、はいはいはい、
まあ、お腹的にね、
はい、
朝ご
は
んで食べようかなと思ったけど10時半にヤバトンに行ったからもう朝は食えないなと思ってやめたんだけど、はいはい、円楽さん山本屋の紙袋パターンもあるよって。多分そうだな、紙袋みたいなのもあった、うん、確かにあったけど、まあなんか箱の箱、うん、なんか箱だ、なんか箱
買ったっけ、あれ山本屋だったのかな。
えそこから、でも山本屋か宮平きしめんだったよ多かったのは。あとはもう分からん。であと台湾なんだっけ、その台湾ラーメン、
はい、
もう悩んだんだけど、なんかそれの名前出されちゃったから、
はい、
もうなんかいいやと思って。
なんで。
あそう、つけて味噌かけて味噌、あそうそうそう、あれカルディにあるよって。あカルディにあるんだ、あれ
あるんだ、
食べたら分かるって。来週感想を聞かせてください。
きしめんだったのかな、いや分かんない。だから今パーって味噌煮込みうどんお土産で探して画像で見てるんですけど、
うん、
僕が食べたやつが一向に出てこないから
いいよもう諦めれ。
多分
そう、なんか味噌煮込みうどんとかその味噌カツはい、なんか前食べたことある人に聞いたらなんか味が濃すぎてダメっていう人も何人かいたわけ。ちょっと合わなかったっていう人も何人かいて、ちょっとドキドキして食べたんだけどめっちゃ好きだった
味噌カツ。
味噌カツ
俺もだからイメージがめっちゃあの黒い味噌がバーって乗ってるじゃないですか、絶対濃いだろ
う
と、
うん、
なんでこんなのせるわって思って僕しかも普段僕とんかつなんてソースもかけたくないんですよ、塩コショウで食いたいぐらい。
あ繊細だ。
だから味噌カツ、まあでも食べたことないものを初めて食べるっていう経験は大事だっていうのもあり、
うん、
その前行った時にねヤバトンで食ったら、うん、あれこんなあっさりしてんのと思って。
八丁味噌かな、
うん、
いや確かに濃いのは濃いのよ、けどもう美味しかった。もともと濃いのも好きだし味噌も好きだから、うん、ちょっと甘めというか、だからあのそのヤマトンの味噌ソースだけ売ってたから、
はい、
それだけ買ってきた。そうそうそう、それだけ自分用に買ってきた、なんか別の料理に使おうと思って。
そうだから前行った時がそれこそ江守さんと一緒だったから、江守さんは前来た時も食べたって言って、うんうん、どうするって言われて、あのご飯大盛りにできるよと。
あはいはいはいはい、
いやいやまあまあでも
まあ一回は普通に食べて、
うん、普通に食べますって、うん、いやマジでいいのって言われて、え？そんな押すじゃあ大盛りにしときます、うん、はいって。あでも味が濃いから
まあまあまあまあ、まあ、
ご飯でねこの
ごまかすじゃないけどいいぐらいの、ね、
いいぐらいになるんだろうなぐらいで思ってたんですけど、うん、単純にうまくてご飯が進んだだけだったんです。
あでもあれは男性は本当になんか一応私が空港のはおかわり自由だったわけご飯、はい、でまあさすがにお腹いっぱいで食べきれんかったんだけど、はい、誰から電話？
うちの社長首里之助から
出てみる、電話で出てみる？いいよ出て
出てみる？
うん、
もしもし、
おめっちゃ元気だな、
おいっす、
おいっす、
おい
秋山もいるよ、
今ラジオ中で、
あそっか
社長
社長
そりゃ元気よ。
今日もお疲れ様です。秋山さんよろしくお願いします。
ではまた後ほどです。
生放送頑張ってください。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
お疲れ様
です。
あいつも元気になりよった。
まあ、速攻切りよった。
あいやーって言ってるはずな。あいや
ー。おい元気だなじゃないよ。
いつもあれなら何ぐらいのテンションなんだろう
最高だな
最低だな社長だな、ね、お前もオリジナルはやってるだろ あ、なんだっけ、あ、そうそうそう、美味しかった。だから味噌煮込みうどんも自分で買おうかなと思ったんだけど、うん、まあでもちゃんと食べたいなと思って、
あの現地でね。
そう、
いや言ったら俺も現地では食えてないので、
あ、
お前のお土産、
あ、そうだね、前もお土産だったもんね。そう、いやだから美味しかった。
これだから本当にマジで半分持っていきますよ、一食。
まあ終わった後に、
うん、いやマジで食べてほしいというか、絶対もううまいっていう、なんかもう安心感があって、お土産とか
でこれでもさ、ハマったら本当に多分抜け出せない味の濃さだわけよ、なんか、ね、
そうなんです。だから2食あったら大変なんです、僕も、
だからもう逆に逃げたい。
いやだから1食1食で終わらせてあの、ま、取り寄せるとかはもうやめようっていうのだけ決めて、
次の楽しみにしようっていう、
これで食べて、うん、お土産でこんなに美味しかったら現地で食べたらどんなに美味しいんだろうっていう楽しみだけを持っておこう。
JTA さんよろしくお願いします。
お願いします、名古屋ライブも
スタッフでいいです。
だからもうこれはね、後であれですけど、
うん、はい、もう一つメール紹介しますね。ともきさん、秋山さん、
こんにちは。
マイコ見守りたい、今日で卒業。なんで？
アン
ツバですと。
はい、
先週オリジンお笑いライブ大阪ツアーをキャンセルしたんですね。あ、安心してください、帰りの飛行機が夜の便だったんで、昼の2時の飛行機に行こうとしたら、変更できません、キャンセルして予約し直してくださいと言われたんです。キャンセル料2割と書かれてたので、キャンセル料1万円くらい取られるんかと思ってましたが、4000円だったのでキャンセルして予約し直しましたと。飛行機の時間変えるのにちょっとあれだったんですね。
あ、そうなんですね。
あ、でもいらっしゃれるということで、はい、お待ちしております、受付にいますので、はい、うん、だから、ね、その 来月はそれこそね、大阪と私は東、その後東京にも行くので、
はい、そうですね、
もうあの大阪はあれよ、受付だから2時入りでいいですよねって言って、
はい、
朝一の飛行機で行って、私は1時まで大阪の道頓堀周辺を、はい、あのビクビクしながら多分歩いてると思います。
ビクビクするんだったらもう歩かん方がいいよ。
うん、人がいっぱいいるよーって言いながら、怖いよーって言いながら。
じゃあもう早めに入って、
たこ焼き美味しいよーって言って。
見といた方がいいよ、まだ。
たこ焼き美味しいよー
って。誰か空いてる人いたら、ちょっと一緒にたこ焼き買いに行こうって言って、誰か引っ張っていけばよ、早めに来て。
だっていつもライブの時、誰も別に相手にしてくれないもん。
いや、そりゃそうさ、準備してるのに。
なんで、なんかよく、誰もよく分かってない受付の準備とかさせられるんだよ、なんか。じゃあちょっと準備しといてください、みたいな。誰が分かんの、これ、つって。
もう丸投げね、全投げの、
もうみんなあれだから、ということで、もうだから愛知楽しかった。
あ、よかったです。あのね、本当にこれ一個だけちょっと、うん、あのまあまあ最後に、うん、もうあんまり時間ない時にバババって言いたかった話というか、僕がその出会いがあったっていう
の、あ、はいはいはい、
本当に一昨日なんですけど、このたまたまお店に来てた方が、まあ、東京かな、なんか関東観光で初めて沖縄に初めて来ましたっていう方で、なんか話聞いてたら、その方がなんかもう金箔師さん、金箔師という、
あ、しばる、
そう、
はいはいはいはい、
お仕事をされてると、
はいはいはいはい、いらっしゃいますね。ま
あ、そういうお仕事ってやっぱどちらかというと、それこそさっきの話のジャニーズさんとかみたいな、そんな光を浴びるような仕事ではないと、
まあまあまあ、そうですね、
アングラな方の仕事であるけど、うん、これの歴史とかの話をめちゃくちゃ聞いたらめっちゃすごいなってなって、
たまに桜坂かどっかとかでなんかあれですね、イベントみたいな
や
ってますよね、
じゃないですか、うん、のこの東京でそのやってる方に弟子入りした、本当に多分まだ年齢ちゃんと聞いてないですけど、僕よりも下だと思うんですけど、若い男の子で27、8ぐらいだとは思うんですけど、うん、がなんかその沖縄に初めて来て、こういうなんかバーとか、うん、イベントができそうな飲めるところを今日は飲んで見て回ってますみたいなことを言ってて、うん、もう本当にもう朝4時ぐらい、うちの店も閉店前ぐらいだったんで、お客さんがもう全部他のお客さん帰って、スタッフも僕だけ、
うん、
でお客さんもその方とその人の連れの方しかいなかったんですけど、うん、なんかもう話聞いてたらめちゃくちゃすごいなと思って、めちゃくちゃ芸術なんだなと思って、あのなんかもともとだって江戸時代にこの罪人を縛るための手法でやってた縛りを、まあだから当時のね、
うん、
この誰かがもう言ったらもうとっても変態な人がそれをあのもうエロの方に持っていこうでしたと、
まあ、壁の方に行ってしまった、
自分の壁の方に、うん、ただ結ぶと、うん、これ死んじゃうんですって、この圧迫されたりとかして、
はいはいはいはい、
だからそこにちゃんと技があったりとかするっつって、
逃げほどけないけど痛くないというか、
そうもう動けないほどけないけど痛くないし程よく締めるとか、それのためにここで一旦結びを作るとかっていう、でその結び目の 場所とか形でもまたちょっと芸術っぽくしたりとかっていう、まあ、どんどんこの現代に、だからこの江戸時代から令和の時代までその技は日の当たらないところで受け継がれて、すごい歴史を持ってるものだけど、やっぱ日が当たらないっていうのがあれなんですよねっていうので、僕絶対あなたに出会ったのをラジオで話させてくださいっつって言って、本当にお客さんも誰もいないからっつって、
うん、
飲みながらそういう話をしてたんですけど、実際縄を持ち歩いてたんです、
はいはいはいはい、
今もう遊びの用の縄なんで8本ぐらいあるんですけど、うん、っつって8本あるの多さよっつって
遊び用なんだ、うん、
で本当にその場で連れの方をいきなりシュワって縛り出して、連れの方は女性ですよ、
うん、
ってなって、大丈夫なんですかっつったら、あ大丈夫ですっつって、もう本当にいきなりその縄で、本当に縄ですよ、なんだろう、黄色と黒の、
はい、は
ああいう虎の縄とかじゃなく、
あじゃない、あの茶色のやつでしょ、
茶色の本当の縄、硬いやつで首をいきなりギャッて回して、その首からピンって張って腕縛ってみたいなのをやりだして、怖い怖いって言ってたけど、女性の方も全然ケロッとしてるし、
うん、もう慣れてるんだ、
そうで聞いたら、本当に今なんか嫌じゃないんですかと、この
縛られてる
言ったら、もうだからもうちょっとエッチな感じな結び方ぐらいまでやりよったんですよ。そう、嫌じゃないんですよ、この人もこういうのがもう好きなんですと、ご褒美なんです
なるほど、
もう本当に変な話、いやらしいとかじゃなくて、本当にそうなんですかって言ったら、その人も本当に顔をあからめてはいって言ってて、なんかすごい世界なんだなと思って、
みんながもうツイキャスでトモキも縛られれみたいなね、
僕は過去に縛られ体験をしたんですけど、恐怖だったんですよその時。
あなるほどね、
でももうその一昨日会って話聞いたら、これは芸術だということになったので、皆さんもぜひ、
まあ、どっかでイベントもやられるかもしれないということで、
あったらチェックしてみてください、
はい、
もっと話したかったんだよこれ
ごめんね、
ジャニーズに潰されたんだ僕は、
ごめんね
ほらね、だから日の当たらないから、
来週
いやもう来週はもういいはい、というわけで本日の木曜日にチャンプル以上でございます、
はい、
たくさんツイキャスメールもありがとうございまし た,
ました。
ではまた来週です、さよなら、
バイバイ、
ライブもありがとうございました、
今日で物販締め切りです。